今日はペンテコステの日曜日を迎えました。こうして講談から、見ておりますと、久しぶりに礼拝にこう帰ってきてくださった方々が何人もいらっしゃる。このことは本当に嬉しいことです。嬉しい日曜日を迎えております。で、読んでいただいたこのヨエル書の出だしに、その後私はすべての人に我が霊を注ぐ、こうありました。すべての人に我が霊を注ぐ。で、そのことによって息子や娘たちは予言をする。で、ここで言われている予言ということは、これは未来に起きることを予見して言い当てることではありません。そうではなくて、神の言葉が授けられる、あるいは神の言葉が与えられて語り出すということであります。自分の息子や娘たち、あるいは奴隷となっている男女、そういう人たちを含めて、すべての人に、一人一人に神様の霊が注がれて、神の言葉を語るものとして立てられていく。で、それが聖霊が注がれることによって起きることなのだと、こう記されております。聖霊が与えられることによって、老人は夢を見る、あるいは若者は幻を見る、そういうふうにも記されています。若者が幻を見ることができる社会、それは活力にあふれた社会であるということができると思いますけれども、今残念ながらこの新型コロナの影響で、学生たちにあってはそのアルバイトさえない、ですから学費が払えずに退学もこう考えている学生も全国にたくさんおりますし、さらには今後の就職活動というかですね、そこにもまた大きな不安を覚えながらの歩みが続いていることを思います。本来ならばですよ、自分はこんな人間になりたい、あるいはこんな仕事に就きたい、そういう、こう希望が語られて、そしてそれに向かって進んでいく若者、そういう、こう活力にあふれたこの社会というものが、この望まれるわけですけれども、現在はなかなかそういう意味では厳しい状況にあると思います。若者は幻を見る、そういう社会が来ることを私たちは願いたいと思います。幻っていうのは、それはある意味漠然としていると思います。で、けれども聖霊が与えられることによって、それが見えるようになる、あるいは不可能と思われるような、そういうこう幻をこう抱いていく、人間を超えた力をいただいて、自分自身では到底こう考えることもできなかった、思いもよらなかったこのことが示されて、それに向かって歩んでいく若者たち、そういう若者たちにあふれる社会っていうのは、本当にこう活力に満ちていると思うのです。で、そういう姿が聖霊が与えられることによってこの実現するんだということが、ここに示されていると思うんです。そしてそれは若者だけではありません。老人は夢を見る、どんなに年を重ねても夢を見続けることができる、それが聖霊が与えられることによって起きることとして、ここに示されております。夢を見るっていうことは、それはある意味では過去の経験っていうものが土台になっている、そういう部分があると思います。自分の過去の歩みの中で、さまざまな問題やさまざまな出来事、そういうものがあるわけですけど、どのような悲しい出来事、悲惨な出来事があったとしてもですよ、しかし夢を見ることができた、 願望を持ち続け、希望を持って歩むことができた。どのように年を重ねてもそのようにこう夢を見続けることができる、未来に希望を持って歩むことができる、それが聖霊が与えられたものの幸いなのだとここで示されます。そして五節で主の名を、主の皆を呼ぶ者は皆救われる、こうあります。礼拝に出て神様の皆を褒めたたえる、神様を賛美する、その者たちは皆救われる、そういうことが言われています。礼拝で救われた喜びを深く味わい知らされる、そのような礼拝がこう捧げられていく、それがこの予言をすることであり、また伝道とか宣教をすることになるのだと、そういうことがここから教えられます。主の皆を呼ぶ者は皆救われる、この旧約のヨエルの言葉と新約聖書のエフェソの信徒への手紙の一章は、まあ、深くつながっていると思うんです。新約聖書の352ページですけれども、エフェソの信徒への手紙の1章の11節以下を見てみたいと思います。新約の352ページ、エフェソの信徒への手紙の1章の11節以下であります。キリストにおいて私たちは御心のままにすべてのことを行われる方のご計画によって前もって定められ約束されたものの相続者とされました。で、それは以前からキリストに希望を置いていた私たちが神の栄光を称えるためです。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で勝因を押されたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちはあがなわれて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです、このように記されています。で、ここに記されているように聖霊が与えられて起きること、それは神の救いが示されあがなわれて、そして神を褒めたたえるものになる、それが救いの目的であるというわけです。老人が夢を見るということは、それは年を重ねですよ、死を意識しなければならない、まあ、そういうこう状況にあっても、しかし神を褒めたたえることができる、救われた喜びの中で神様の栄光をたたえる、それが老人が夢を見るということであるわけです。どんな状況においても神様を褒めたたえることができる、それが救われた者の幸いだということが示されます。聖霊が注がれ、そして神の霊が与えられ、私たちの罪があがなわれて神を褒めたたえるものとされていく。で、なぜ神を褒めたたえることができるのか。で、それはイエス・キリストの十字架によって私たちが神のものとされたからであります。神のものとされるから、されたから、私たちはどんな状況においても神様を褒めたたえることができる、罪許され、神のものとされている。それゆえに神の栄光をたたえるものと なることができる。で、そういうことを聖書から、まあ、教えられるのであります。すべての人に我が霊を注ぐというふうにこの旧約のヨエル書は記しているわけですけれども、このことが聖霊降臨日今日の日にこう実現した。で、そのことを使徒言行録2章から示されてまいります。新約聖書の使徒言行録2章の1節以下ですけど、新約の214ページを見てみたいと思いますが、使徒言行録2章の1節から見ますと、4節までお読みします。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。で、そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。ヨエル書の予言の通り、一人一人の上に聖霊が注がれたとあります。そしてまずイエスの弟子の筆頭格であったペトロが語り始めるのであります。それがこの使徒言行録2章の14節以下です。215ページですけれども、するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。で、聖霊に押し出されて声を張り上げて、今与えられた信仰の確信をペトロは語り始めるのであります。で、さらにその後の15節を見ると、今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。もう朝だからお酒は冷めている、そう言いながらですよ、酔ってないと言いながら、この旧約のヨエル書をこの17節から21節で引用するわけであります。で、イエス・キリストは十字架にかかり殺されて墓に納められた。で、しかし3日目に復活され、40日間そのお体を弟子たちに表してくださった。そしてやがてあなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受け、エルサレムばかりでなくサマリアの全土、地の果てに至るまで私の証人となると、こうイエスはおっしゃって天にお帰りになったわけですね。で、そしてイエスがそのように前もって約束された聖霊が弟子たち一人一人に注がれた、与えられた。するとペトロは弟子たちと共に立ち上がって語り始めるのであります。聖霊によって示された救いの確信っていうものをペトロは人が変わったかのごとくに語り始めるものと変えられていった。で、この使徒言行録のこの2章の21節でですね、このペトロはヨエル書先ほどの3章の5節の言葉をまあ引用しているわけです。主の名を呼び求める者は皆救われる。ペトロはこうユダヤの人々に大胆に語りました。主の名を呼び求める者は皆救われる。で、この主が一体どなたであるのか、主の救いがどのように示されたのか、そのことをペトロはここで語り始めます。ヨエル書で示された主とはどなたであるのか。で、明確にこの主をペトロは聖霊が与えられることによって指し示すわけです。すなわちあなた方が 十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。こういうふうにペトロは使徒言行録2章36節この後語っていくわけです。で、私たちはその証人である、こう熱く語ります。37節を見ると、人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼バプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます、というふうに使徒言行録の2章の37節でペトロは言うわけです。2000年の教会の歴史の中で語り続けられた大切な言葉、それがこのここに示されております。すなわち悔い改めなさい、めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。聖霊を受け、あがなわれて、罪許されて神のものとされます。そのことがここに教えられているのであります。先ほど引用しましたあのエフェソの信徒への手紙ですね、その1章の14節にも、あがなわれて神のものとなるという言葉がありました。洗礼を受けて神のものとなる、それを、洗礼を受けたらもう何も奪われることはない、神のものとなって、神のものであるものを相続することができる、そういうふうに先ほどのエフェソ書は語るわけです。神の国の命、永遠の命、イエス・キリストの復活の命、それを相続して、それを受け継いで私たちは生きることができるようになるんだ。で、そういう幸いっていうものがエフェソ書においてはパウロを通して強く示されるのであります。洗礼を受けることによって私たちは、あのローマの信徒への手紙の6章の4節が語るようにですよ、洗礼を受けることによって私たちはキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなる。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです、とこう書いてある通りだと思うんですね。洗礼を受けることによってキリストと共に死に、罪に死に、新しい命に生かされる。自分の命はやがて朽ち果て死んでしまう。しかしそこに新たな命をいただいて、神の国のものを相続させられて、神のものとされ救われて生きることができる。で、そういう幸いっていうものが聖書として示されているのだと思います。洗礼を受けることによってその聖霊を受けることができる。聖霊を受けるということは、それは先ほどのエフェソ書1章の言葉を使うならばですよ、聖霊の証印が押されることであるわけです。聖霊の証印、この聖書が書かれた時代ですね、ローマの時代の労働力っていうのは、奴隷であったわけですね。奴隷がそれを支えていたわけですけれども、その奴隷にはそれぞれにこう焼き印がこう押されていた。この体に焼き印が押され、それが一体その奴隷が誰のものであるのか、その所有が明らかにされていたわけです。押された焼き印っていうのは、それは消えることがありません。同じように 聖霊の勝印が押されたらそれはもう消えることがない、こうエフェソ書は語るわけであります。一度受けた洗礼は決してなかったことにはならない、消されることがない。聖霊ご自身がこのものは私のものだ、神のものだと証しをしてくださるというわけです。神の前に立った時にこのものは神のものです、復活の命に預かっているものですと、そのように聖霊ご自身が、証人となってくださる、そういうことだと思います。たとえどんなに私たちが罪であるとか、あるいは破れに満ちていてもですよ、お前は私のものではないなどと神はおっしゃることはないのであります。老人は夢を見る、その先にいつも希望を持って歩むことができるわけであります。死の恐怖に、あるいは死の闇に、孤独に進んでいく、そういう絶望をもはや味わうことはない。どんなに年を重ねても神様のものとされているから、死を意識せざるを得ないような状況にあってもですよ、夢を見続けることができる、復活のイエスの命をいただき神のものとされている、神の国に招かれている。だからどのような困難な中にあっても神を褒めたたえることができる、そのような歩みへと導かれていくのだと聖書は私たちに語りかけているのではないでしょうか。私たちの人生の幸いとは、それは神を褒めたたえることができる、そこに私たちの真実の生きる喜びがあり、また力があるということを聖書を通して教えられる思いがいたします。こうして礼拝を捧げ神を褒めたたえることができる、それが私たちの喜びであり人生の力であるとともにですよ、さらにはそれが教会にとっての、あるいは一人一人の大きな証である、また伝道とか宣教につながっていくのだということを改めて思わされます。この新型コロナウイルス感染症のために教会に集まることをやはり回避せざるを得ない、そういう方々もいらっしゃるわけですけれども、この間本当にこういろんなことをこう知らされるわけですけれども、インターネットやあるいは文章を介してですよ、自宅で礼拝を守るというふうなことが主に都市部の教会でこう今もやっぱりなされているわけですね。礼拝に出席することで自分が、もしかしたら自分は大丈夫であっても自分が感染源になる、そういう可能性がある、そういうこともこうあるわけですね。だから礼拝をこう欠席せざるを得ない、あるいは教会での礼拝を控えてこうインターネットとかでこう配信をするっていうふうな試みをしている教会もたくさんあります。それは本当にこう苦渋の決断だと思うんですね。でしかし私たちの教会ではです、皆さんが安心してこうして礼拝に出席できるように朝早くから役員の方々を中心に集まって消毒作業を行い、こう皆さんをお迎えすることができる、そして礼拝が捧げ続けられている、でこの姿勢というものに本当にこう励まされる思いがいたします。礼拝こそが教会の、あるいは私たちの命であるということ、こうしたこの感染症の猛威の中で私たちは深く思わされるのではないでしょうか。高齢のために礼拝に出席したくてもできない兄弟姉妹方もたくさんいらっしゃいます。でしかしそうした方々がですよ、時を同じくして神様を思い 神様を見上げ祈りを合わせてくださっている、あるいは兄弟が礼拝後速やかにですよ、毎週欠かさず教会のホームページに礼拝の説教や賛美歌をこうアップしてくださり、それを楽しみに聞いてくださっている方々がいらっしゃいますし、礼拝の録音 CD を用いてご家庭でご夫妻で礼拝を守っておられる方々もいらっしゃいます。でそういうことをこう知らされて、本当にこう心が熱くこうさせられるわけです。どのような困難が私たちの生活を支配することがあったとしてもです。どのような悲しいことが私たちの上に降りかかってきたとしても、あるいは体が思うように動かずに教会における礼拝に出席できなくなるとしてもです。私たちは神様のものとされている。だから神様を褒めたたえることができる。不安や不自由の真っただ中で、しかし聖霊によって私たちはお互いのことを思い、心を一つにして、場所をことにしてもですよ、礼拝を捧げ続けることができる。それが私たちの人生を支える力であるということを、今日のこの聖霊降臨日にあたって深く教えられるのであります。